こんにちは。ストップエレクトロニックハラスメントの葉山です。私たちは電磁波や音波などの目に見ることのできないエネルギー媒体を利用し、遠隔から人体を攻撃する犯罪、エレクトロニックハラスメント、テクノロジー犯罪などと呼ばれている犯罪の法規制と廃絶を目指す運動を行っております。こういった目にも見えなければ証拠を取るのも極めて難しいハイテク犯罪の被害を訴える人が、今日本を含めて世界に何千人といるわけですが、残念ながら公的な助けを得られずに苦しんで、場合によっては命を落とす人もいます。本日はこのエレクトロニックハラスメントが実際にどのような犯罪であるかということを説明するために、被害者のお一人である、B さんにお話しいただきます。じゃあ、B さん、こんにちは。多くの被害者が、はい、なかなかこう、被害を訴えにくい中で、本日は証言ありがとうございます。実際に、現在どのような被害でお困りでしょうか。
はい。あ、こんにちは、B と申します。今回この犯罪がなくなってほしい、また法律を、作ってほしいと思って、証言します、はい。私の被害ですが、肉体への痛みを、与えられる攻撃と、思考盗聴、また音声送信と呼ばれるような被害です。肉体への痛みでは、右耳にひどい耳鳴りと、左下半身にですね、麻痺と激痛が、あります。主に膝や太ももの付け根、足首の各関節、での、激痛と、激しい振動が、起きます。また、ふくらはぎに異常な張りがあって、まともに歩けず片足を引きずっている期間もありました。また、肉体への痛みでは、その他に筋肉をピクピク動かされる、また腰への痛み、また、胸を圧迫され、なかなか眠れないということなど、さらに、頭痛が、激しい頭痛が、急に起こったり、起こることや、性器の激痛、また、耳の中に激痛が走り、さらに首の後ろが、突っ張るような、感覚、また、嗅覚を操られて、いきなり、甘い香水の匂いや、トイレの匂いなど、刺激臭が、自分の鼻を襲います。また、思考盗聴音声送信につきましては、近隣の住民の方に、見せかけた、誹謗中傷や脅迫、または騒音などが、ございます。例えば近所の、住人の方とすれ違ったとき、相手の声で、悪口が聞こえる。もちろん相手の方は何も言っていませんが、私の耳には、悪口が、聞こえたりとかします。また、騒音では、壁から、ものすごい騒音が聞こえますが、親や、兄弟などは、誰もそれが聞こえると、言いません。以上が私の現状被害です。
はい、ありがとうございます。たくさんのことを今おっしゃっていただいたんですけれども、やはり聞いて、いらっしゃる方からすると、非常にわかりにくい部分というのがたくさんあると思いますので、ちょっと質問させていただきたいと思います。ただ、最初に、体の痛みということをいろいろ、説明していただきました。例えば、耳鳴りですとか、下半身の麻痺ですとか、あと、ふくらはぎの張りですか。それからピクピクするですとか、はい、それからですね、その後も眠れない、という、不眠ですかね、頭痛ですとか、そういった、ことを、おっしゃいました。一般にこういったことって、例えば、病気としていろんな、症状が、どこか痛くなったりですとか、不眠であるとかということが、あるとは思うんですけれども、これが、犯罪、被害である。というふうにこうおっしゃるということについて、何かこう説明というのはございますでしょうか。
まず私の年齢が、今30歳と若いことであり、会社の健康診断などを受けても、悪いところが見つからないというのが一つの、自分の体に問題がないというところがあります。はいはい、またですね、その頭痛が例えば、性器への激痛だとか、耳の中の痛みだとか、各関節が痛いだとかではですね、全然その部分を使っていなくても、 いきなり痛みが急に起きて、まあ、その痛みも、まあ、現実的にな、まあ、運動だとか、本当に捻挫したりだとか、そういうような痛みとはまた違う、本当に、神経痛がどこにでも起きるような痛みを感じます。
はい。そうしますと、まあ、お医者様に見てもらっても、こう、悪いところがまずないですし、健康体であるにもかかわらず、痛みであると、こういった異常が起きるということと、まあ、その、まあ、使っていないような部分にもかかわらず、そういった症状が起きる。まあ、理由がないということですよね。実際にそういった、はい、じゃあ痛みとかっていうのは、そう、どのくらいの、例えば頻度で起きますか？
痛みにつきましては、もう24時間ずっとですね。
はい、
もう今、現在会社に通っているんですけども、はい、いつ痛みが起きるかとか、その治療さんの、まあ、頻度とか、まあ、どこの部位に起きるかとかは全然わからないので、
はい、
もう急に歩いているときに、いきなりあばらのあたりとかが、急に、ジキッと急になぜか痛みを感じてしまって、急に動きがギクッと止まってしまったりとかすると、まあ、周りの方もちょっと、どうしたって言って、なんかちょっとひねっちゃったみたいですみたいな、ことを言うんですけども、
はい、
まあ、とても不自然な状況で痛みを感じが発生するという状況です。
なるほど。まあ、本当に突発的にそういうものが、まあ、発生して、まあ、お医者さん、
はい、
まあ、理由が全然わからないということですね。でなんか、そういった、じゃあ、ことが起きるタイミングとか、そういったことっていうのはありますか？まあ、そうですね、タイミングですね。はい。
まあ、音声送信というのが一緒に来るんですけれども、
はい。
まあ、その方たちが、例えば、まあ、仕事中によくわからないですけども、俺の話を聞けとか、そういう音声が、まあ、流れてきたりとかするんですけども、
はい、
まあ、それを無視していたりだとかすると、まあ、急に、なんか、罰を与えるみたいな感じのことを言い始めたりとかして、まあ、それも無視してるんですけど、そしたらカードに思いっきり痛みが走ったりだとか、そういうことが多いですね。
なるほど、わかりました。で、その音声送信ということについてお伺いしたいと思います。その音声送信というのは、つまり、先ほどおっしゃられたのは、例えば、近隣の人に見せかけた、音声であるということで、実際、つまりそれ、近隣の人が、こう、喋、
はい、
っていないということなんですよね。
そうですね、はい。
それは、はい。
はい。
あとでお願いします。
そうですね。近隣の方は喋ってはいないんですよ。まあ、先ほどの騒音と同じく、
はい、
まあ、こういう声が聞こえなかったと、まあ、まあ、親しい友人や親や兄弟に、まあ、そういうことを言っても、まあ、やはりそういうのは起きてないよっていうふうに、いうような事態になっています。
で、その、まあ、声というね、自分しか聞こえないということですよね。
そうですね。
それは、例えば、マイクでこう撮ったりすることっていうのはできるか試されたりしましたか？
あ、一応その、IC レコーダーで録したことはございました
。はい。
しかしですね、はい、まあ、やはりその、まあ、騒音や、まあ、そういう声というのが、
はい、
まあ、実家でも起きていたんで、まあ、実家で、はい、私の部屋で撮っていたんですけども、
はい、
まあ、やはりそういう音は聞こえずにですね、
はい、
まあ、ちょっとこれはおかしいぞというようなことで、はい、まあ、私も、調べてみたところ、インターネットで調べてみたところ、まあ、音声送信というものがあるというふうに気づきまして、
はい、
まあ、知りまして、まあ、今のこの私の状況にぴったり一致していると、まあ、今、思っています。
はい。じゃあ、その、まあ、声が聞こえる。まあ、ご自分だけにしか聞こえない声が聞こえるということですけど、それは、例えば、男の人の声ですか、女の人の声ですか、その声の性質というのは分かりますか？
まあ、今は、まあ、男の、そうですね。まあ、私と同い年ぐらいの年齢なのでしょうか。 まあ、そのぐらいの男性と女性が、の二人の声が今はしています。
今はということは、では別の人の声で喋ることもあるということですね。
はい。まあ、先ほども、まあ、例としてあげましたけども、まあ、近所の方の自分の声だとか、私の友人の声だとかで、まあ、ありえないような、まあ、悪口だとか、脅迫をしてくるというような、ことがございました。
いや、いろいろな人の声を、まあ、使うことができるということですね。実際にその悪口であるとか、という内容を今おっしゃいましたけれども、もう少し詳しく、具体的にどういったことをこう言われますか？
そうですね。被害当初に起きたことなんですけども、
はい。
まあ、これによって私は、まあ、例えばインターネットを使用を中止したりとか、まあ、実際にそのデータを消してしまったりとかしたことがあったんですけども、まあ、順番に言っていきます。はい、まあ、例えば、お前のインターネットアドレスと、まあ、パスワードなどを、見つけた、悪用してやる、だとかですね、お前の親から金を取っている、毎日、まあ、姉に暴力を振るっている、まあ、お前が抵抗すれば、親や姉を殺してやる。
はい。
や、まあ、お前が会社への、まあ、会社に、まあ、会社でパワハラを受けていることで、まあ、録音したデータをインターネットに流してやる。それが嫌なデータを消せ。まあ、など、言われたことがあります。
はい。そうですね。では、まあ、そう具体的にそういったことを言われたということで、聞こえてるのはずっとこう聞こえてるんですかね？それとも、時々聞こえるとかそういうことですか？
まあ、そうですね。まあ、時々ですね。はい。
なるほど。時々聞こえるわけですね。
はい。
他には、それ、今は、その、まあ、脅しみたいなものですよね。今おっしゃった。
そうですね。はい。
はい。まあ、基本的には内容というのはそういった、まあ、脅しがメインというふうに、出してよろしいでしょうか。
そうですね。今は、まあ、お前の目を見えなくしてだとか、もっとひどい攻撃をして、はい、また足、まあ、足腰が立たなくなるようにやってやるだとか、そういう脅しを、受けることが、多々あります。
それはもう、明確にこう、はっきりこう、聞こえるような声ですか？それとも、なんとなく聞こえるような、その、サワサワしたような、で、よく聞いてみると、そんなこと言ってるとか、そういったような感じでしょうか？
両方ともございますね。明確に脅して、まあ、男性が怒鳴っているような声で聞こえるような時もございますし、
はい、
頭の中ですごく小さな声で、でもそのはっきりと認識できるような、まあ、音声送信で、こちらに伝えてくることもあります。
ちょっとこの質問っていうのは難しいところがあるんですけれども、私もいっぱいこういった話を聞いていて、で、その、まあ、一つその、まあ、こういった話を人にするときに言われることは、やっぱりその、音が聞こえるっていうのは、その精神病によって音が聞こえるっていうことがあるので、そうではないかっていうふうに、まあ、言われる、まあ、言われるその被害者の方ってのは結構いると思うんですけれども、実際、これが、なんて言いますか、その犯罪的にこう、まあ、説明すること、証明することが難しいと思うんですけども、である、音声をこう送られているというふうに、こう感じられる部分っていうのが、こう、何かこう、説明できる部分ってありますか？ちょっと難しいと思うんですけども
。そうですね、音声の説明はですね。
例えば、どこから聞こえ、頭の中にこう、
そうですね。まあ、ちょっと、私もその、IC レコーダーで撮ろうと、まあ、撮ったんですけども、やはり、何も残らずにですね。
はい。
まあ、私の口で、やはり説明をせざるを得ない状況っていうのが今、ございます。
はい。
まあ、周波数測定器なので、を購入してですね、まあ、測ったことがありましたけども、
はい。はい、
まあ、家の、近隣で、まあ、家の近隣といいますか、家の前でですね、まあ、多少その高い高周波を、まあ、測定できたことはございますが、はい、やはりその、それがどこから来ているかとか、
はい、
それがどういうものなのかっていうのを、
はい、
まあ、そういう専門知識がないので、 やはり説明ができない状況です。
はい。そうですね。それはなかなかこう、測定もできないでしょうし、まあ、実際、そうですね。技術的には難しいと思いますね。はい。
そうですね。はい。
実際、でもそれが難しいところだと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、あと、思考盗聴ということを、まあ、おっしゃいましたけれども、これは一体、具体的にどういったことを指しているか、もうちょっと説明していただいてもよろしいでしょうか。
はい。まあ、音声送信でですね。
はい。
その、まあ、犯人と言いますか、その声の主からですね。
はい。
まあ、今、どこにいるだろうだとか、今、まあ、トイレに行こうと思っただろうとか、こういう考えをしただろうというようなことを言い当ててくるときが、ございます。
はい。
まあ、それによって私がちょっと不快な気分を覚えるのを、まあ、楽しんでいるような、感じがあります。
なるほど。つまり、その音声、音声送信をしている人というのは、B さんが考えていらっしゃることを、つまり、言わないでも分かっている。ですので、つまり考えていることが読まれている。それが思考盗聴であるという理解でいいでしょうか。
はい。そういう大丈夫です。
わかりました。まあ、つまり、もうコミュニケーションが、成立してしまっているということですね。
はい、そうですね。
ちなみに、その B さんの方から、まあ、その、コミュニケーションの成立している、その相手に対して、こう、まあ、情報をこう探る意味でいろいろ聞いてみたりとかしたことっていうのはありますか？
ですね。まあ、一度その、まあ、歩けなかった、なるほど、その痛みを与えられたときですね。はい、まあ、昨年の、まあ、11月上旬とかなんですけども、
はい、
まあ、ちょっと本当にあんまりにも一日中ですね、もう、めちゃくちゃに痛んでしまって、もう、どんな、その、鎮痛剤を、まあ、どんなと言いますか、まあ、その、まあ、薬局に売ってるようなものなんですけども、
はい、
まあ、アスピリンっていう薬を、まあ、鎮痛剤買ってみたんですけども、まあ、そういうものを飲んでも、まあ、質がそういう、まあ、鎮痛作用があるものを、まあ、塗ったりだとか、貼ったりだとかしてもですね、もう全く本当に痛みが収まらずにですね。
はい。
まあ、その時は本当に、まあ泣きながら、もっとしてくれって、思って、頼むからもうしてくれっていうふうなことを相手の方に語りかけたことはあります。
はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。一応、まあ、今は、まあ相手の気持ち次第なんでしょうけども、まあ、歩けるようにはなってはいます。はい。
なるほど。わかりました。あと、もう一つ、嗅覚が操られるというふうに、おっしゃって、おりましたけれども、これは、その、匂いが、するということですね。言い換えれば。で、それは、おそらく、その、はい、まあ、操られるということは、実際にないようなものに匂いがするということで、いいでしょうか。
はい。そうですね。
具体的にちょっと、はい。
はい。まあ、いった例でもそうなんですけども、まあ、急にその、まあ、例えば今その、自室にいるんですけれども、急にトイレの匂いがしたりだとかですね。まあ、今、何も香水とかはつけてないんですけども、まあ、甘い女性のその、香水の匂いみたいな匂いがいきなり鼻にしたりとかしますね。はい。
それも匂いの発生源が何もかかわらずいきなりしてくるということですね。
そうですね。はい。
それについても、例えば、声が、コメントしたりするわけでしょうか。
まあ、今、何々の匂いしただろうとか、まあ、今、お前この匂い好きだろうとか、そういうような、はい、ことを、まあ、言ってきてて、まあ、自分が好きだったその匂いとかそういう、まあ、ちょっと香水とかも少し持ってたりとかするんですけども、まあ、そういうのもちょっと嫌悪感を覚えてしまったりとかしているような状況です。
そうしますと、つまり声を送っている主体が同時に匂いを送っているということが、まあ、まあ、そっちしか考えられないということですね。
そうですね。はい。
わかりました。はい、ありがとうございます。そういたしましたら、まあ、今受けていらっしゃる機会というのをお伺いしたんですけれども、じゃあ、今までのこの経緯というようなことについて、ちょっとお伺いしてよろしいでしょうか。
はい。被害に気づいたのがですね、今年ので、あ、失礼しました。去年のですね、まあ、2015年7月半ばですね。先ほども言った通りなんですけれども、まあ、近所の住人がですね、私の、まあ、私たち一家が住んでいる家、あ、まあ、アパートなんですけれども、アパートにですね、まあ、悪口を大声で言っているっていうのをですね、まあ、聞こえまして、まあ、親に相談したところですね、まあ、そんな声聞こえてないよというふうに言われてしまってですね、おかしいなと思いまして、まあ、それ以来ですね、まあ、どこに行っても、まあ、頭やそうやって周りから声が、聞こえてくる現象が起き始めて、まあ、インターネットを、介して、その音声送信や、思考盗聴というものがあるということを知り、対策を、しようともに、そうですね、この被害者の会に、入って、入りました。
はい、
またその途中ですね、まあ、これまでその7月から、まあ、半年間程度なんですけども、まあ、親や姉がですね、まあ、保健所の方を呼んでですね、まあ、私が、まあ、統合失調病、失調症なのではないかと、疑い、まあ、その保健所の方と面談したこともございました。
はい。
その時はお話をしてですね、私に、まあ、その、まあ、特にそういう話っておかしいところがないっていうのを確認して、まあ、1時間、2時間程度お話をしてですね、まあ、お帰りになられました。保健所の方たちがですね。
はい、
またですね、まあ、それ以外にもですね、一応その証拠があったものもございまして、
はい、
まあ、私たちが住んでるアパートが、に対してですね、外からその死ねとずっと叫んでる方がいてですね、まあ、道歩いてる、前の通りで、その歩きながら行っている方が、まあ、いたんですよ。で、それがですね、
はい、
まあ、先ほど言ってた、あの、IC レコーダーに、撮れていまして、まあ、警察の方にその連絡もして、対策をしていただいたんですけども、
はい、
警察に連絡をして、あ、まあ、一応警察の方にもその録音テープは聞いていただいてですね、はい、確かに知っていってるなっていうふうに言ってもらってですね、はい、まあ、その、警備を、巡回をしていただけるっていうような、まあ、何日か巡回していただけるっていう話だったんですけども、
はい、
まあ、それをですね、通報した、もう次の日と言いますか、その日ですね、からもう一切、それまでもうずっと、1、2週間、その、私の家に、まあなんか、怒鳴っている方とかがいたんですけども、
はい、
まあ私の家からはちょっと、周知がなかったんで、わかんないですけど、まあ私としては主観としましては、そういう私の家にっていう感じだったんですけども、
はい、
まあそれがですね、結局、どこで、その日から、やんだ、ということもございました。
はい、
まあ一応その、まあそのことが、ありまして、まあ、その、結局調べたところですね。まあ、現在の日本の法律では、まあ、この、被害者、あ、加害者の方を、まあ、加害者をですね、まあ、日本の法律では裁けないということが、分かっていきですね。
はい、
はい、まあ、こちらの被害者の会に、入りました。
はい。
まあ、ちょっと、きっかけがですね、さらに、本当のきっかけみたいなのが、ちょっと遡るんですけども。
はい。
これがですね、おととし11月なんですけども、まあ、勤めてた会社で、まあ、いじめを受けたんですけれども。
はい。
で、まあ、その当時ですね、まあ、派遣社員だったんですけども、まあ、上司の間違いをですね、まあ、指摘したところですね、
はい、
まあ、解決案を、まあ、提案、まあ、それと同時に解決案の提案もしたんですけども、まあ、それが、まあ、まあ、会議などで取ってしまってですね。まあ、それ以来、まあ、恨みを買って、まあ、その上司にですね、まあ、あいつ潰してやろうと、周りと、まあ、結託みたいなのを、 まあ、思いっきりこっちに喋ってきたら、まあ、そういうのを聞こえるように喋ってたりとか、するようなことが始まりでした。まあ、それ以来ですね、耳鳴りがひどくなったりだとか、
はい、
まあ、吐き気を催すようなことがですね、まあ、多々あってですね。
はい、
で、まあ、職場をですね、まあ、1ヶ月、それか1ヶ月半程度で辞めたんですけども、まあ、違う職場行ってもですね、まあ、いじめっていうのがついてきまして、まあ、先ほども言いましたけども、街で人とすれ違うときや、電車の中で、まあ、死ねとか、気持ち悪いだとか、そういうのが、すれ違いざまに聞こえたりだとか、そういうことがたびたびありました。で、まあ、今考えると、まあ、このエレクトロニックハラスメントに、まあ、該当する内容であると、まあ、その時に感じています。で、まあ、一応その時のいじめの内容っていうのは、まあ、IC レコーダーで撮っていまして、まあ、労働局などで、まあ、対策をして、いただきました。
はい。
あ、以上です。
で、そうしますと、まあ、一応その一昨年の暮れに、実際にそう職場で、まあ、トラブルといいますか、いじめがありまして、まあ、その結果、その、まあ、職場離れたわけですけれども、どうもその別の場所に移っても、その、嫌がらせというものが、まあ、継続していて、で、その、まあ、嫌がらせの中には、この、まあ、死ねというふうに、その、まあ、これ近隣というか、まあ、自分の家にいる時ですかね、まあ、聞こえるというような、もう実際にこう、取れるような、まあ、実際にその、まあ、音声を送っている、電気的に自分だけが聞こえるのではないような、まあ、実際の声もあったということで、で、当然まあ、普通に考えれば、その、実際に起きている、そういった嫌がらせと、今、電気的にですかね、こう、受けているだろうと、まあ、考えられる攻撃と、まあ、全部、関連しているだろうというふうに考えられるということで、理解、
そうですね。まあ、ちょっと推測に過ぎない点もあるんですけれども、
はい、
まあ、私はそう感じています。
そうですね。まあ、なかなか、その、実際に何が正しいかということは、わから、まあ、確かめようがないというところはあるかと思いますけれども。
そうですね。はい。
わかりました。はい、ありがとうございます。そういたしましたら、じゃあ、はい、最後にこう、聞いてらっしゃる方に何かメッセージ、はありますか？
まあ、私自身が話していても、まあ、やはりその分かりづらい内容だと、感じています。まあ、そうですね。まあ、インターネットなどで、まあ、詳しい情報や、まあ、被害者の方の、まあ、供述などが、まあ、ある、サイトなども、たくさんありますので、もっと、この、まあ、エレクトロニックハラスメントで苦しんでいる方々のことを知っていただきたいなと、思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、証言はここまでで、ここまでです。はい、今、おっしゃっていただきましたように、他の人の証言というのも、例えば、このウェブサイトには載っております。それから、じゃあ、一体どういった技術でこういった、その、犯罪を、が行われているのかというように関する、例えば技術情報であるとか、そういったことについても、このウェブサイトに載せておりますので、それも合わせて、総合的に、この判断について、お考えいただけたら幸いです。で、私たちの主張というのは、大変にシンプルでして、国は直ちに、このエレクトロニックハラスメント、というものについて、調査を行うべきだということです。たくさんの今、被害者が、こういったことで、遠隔的な、方法で、苦しめられていると訴えているわけですから、それを国が調査するのは、それは当然だと思います。はい。じゃあ、本日は、証言ありがとうございました。では、
ありがとうございました。
はい。では、失礼いたします。